はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安住です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ね、さっき安住さん、僕の昔のお気楽チャンネル一人でやってた時の、
はいはい、
聞いていただいたという久しぶりに、ね、う
ん、ちょっとさっきの気合の入れ方が、うん、よかったんで思い出して話したんですけど、
はいはい、あ、そっかそっか。
私一人でして見えた時、ま、本当面白かったですよ ね、 ね、
懐かしい。なんかジェットストリームとかね。
そうそうそう、う
ん、なんかいろいろ、なんか一人で盛り上げようと、
もうね、楽しんでいる感じだったです。
あ、本当、
すごく、うん、
そっかそっか。もうない、
私たち怖いじゃないですか、うんうん、足立さんって、うんうん、その当時、
はいはい、
ね、うん、なんか面白いんで、いや、余計に笑えるという、
あ、このジガバスターの僕と、
そうそうそう、うん、ギャップで
適当に遊んでる僕がちょっとギャップがあったってことですね。
そうそうですね。
最近もね、なんか最近お気楽チャンネル聞き始めたっていう方が、
はい、
第1回から、
ねえ、
聞いていただいて、今136回ですというメールいただいたりしたんですけど、
はい、
いやー、もう長屋でやってますからね。
本当ですね、
うん、何年、5年ぐらいやってるんですか。もう
5年ぐらい、
ね、
自分もちょっと前に出させてもらって、
もうあんたも3年ぐらいでしょ、うん、やっとお付き合いいただいて。
3年もやってる。
3年ぐらい。
私さ、最初の5回、第5回目ぐらいに、うん、いきなり今からだっていう感じで、はい、うん、出させていただいたやつからもう
ゲストでね、
ね、2011年ですから、だいぶ経ちますね。
そうやね、
うん、
もう頑張っていきますか。
はい、
ね、あと200回ぐらいやりましょうか。500回ぐらいまでいきましょうか。
うん、365でまた繰り返して出すとか、楽しちゃいかんね。
そうそうそう。もうようネタつけずにやってますよ、我々も。
でもね、古いのもいいですよね、うん、本当に、
うん、古いのもですね、うん、まあ、これも皆さんからね、投稿いただけるからこそ、
はい、
こうやって続けられるので、またいつでもね、今も投稿いただいておりますが、
はい、
はい、どしどしブログの下にリンク貼ってますので、
はい、
ご質問ご相談またよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでですね、先月の7日からやっています、はい、この帝国コースのサマーキャンペーン、
はい、
はい、今日金曜日ですけど、週明け月曜日まで、
はい、
9月4日まで、このキャンペーンやっており、間もなく終了ということで、
間もなく終了、はい、はい、
特典その1、
うん、
ツアーガイド足立と個人セッション60分、
はい、
無料ということで、
うん、
私と、たっぷりですね、1時間、
はい、
家電浄化に関するご相談ご質問を受け付けますと、
はい、
もうざっくばらんにお話していただいたら、いろいろとね、
うん、
うん、分からないこと分かったり、ちょっとモチベーション上がったり、
はい、
ご相談いろいろ何でも結構です、
うん、
はい、ぜひこれを使っていただきたいなと思います。それとですね、特典2としては、はい、通常受講期間って1年間にさせていただいてるんですが、
はい、
9月4日までにご入会いただけると2年間になると。
2年間になる、
はい、うん、計算しますとですね、
はい、
1月2500円、
安っ、
多分小学生の塾より安いと思います
ね。え、
はい、1教科大体それぐらいしますからね、小学校
で。はい、そうですよね、はい、
ですので、ぜひね、この、格安な期間にですね、
はい、
本格的に浄化の旅をスタートしていただければなと思います。
はい、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、もう一つお知らせあるんですけども、
はいはい、
旅の茶屋フラットさん、
フラットさん、
はい、鎌倉の勉強会ですけどね、観念浄化の、
はい、
ヒデさんがやっていただいてるんですけども、
うんうん、
9月17日の日曜日、
はい、
第4回2週間ちょいですよねっていう話したので、あと2週間ちょっとしかないんですけども、
はい、
定員8名様ということで、
うん、
はい、今回の勉強会のテーマはですね、
はい、
鑑賞ということで、
鑑賞、
見るに照らすって書きますよね、
鑑賞意識、
はい、そうなんですよ、その鑑賞と観察って、ね、ちょっと違うんですね。
そうですよね、分からなかったです、うん、最初。
そうなんですよ、この自我意識から、うん、中心に自我意識があって、そこからこう見るのが観察というね。
そうですね、
はい、鑑賞じゃあなんだよと、
うん、
よく鑑賞って言葉言ってるけども、
はい、
よく分かんないなという方はですね、 この極楽寺の旅のチャイフラットさん、
はい、
ここで9月17日に鑑賞を教えてくれると。もう工夫こうやってやるんだよっていうのを体感いただくということなので。
ああいいですね、
はい、ぼやっとしてなんかよくわかんないなという方はですね、ぜひ9月17日のフラットさん、あのね、いいのはね、参加された方からよくレポートが、日記に上がってくるんですけども、
はい、
まずこのロケーションの素晴らしさやね。
あら、そうですよね、
僕行ったことないんでちょっとよく、写真しか見てないんですけども、
はい、
大自然の中にある、
いいな、
海が近い、山も近し、このロケーションを使った勉強会なので、
はい
はい、フラットさんのギャラリーで、一部の勉強会やって二部は外へ出ていこうと、
はい、
そこでいろいろと体感 しようというね、ということなので、もうこの鎌倉のヒデさんのところならではの、
はい、
勉強会ですので1ヶ月に1回やっていただいております。ぜひですね、
はいはい、
常連の方も第4回なので、毎回行ってるって方もいらっしゃるし、
はい、
今回なんか第3部懇親会っていうかね、一部二部三部が飲み会というか、
三部がね、飲み会、
そう、食事してちょっと一杯やりながらいろいろとも、意見交換、あとはたわいのない話、
はい、
で、こう浄化ワーカーの皆さんとこうコミュニケーションを図ると、いうことで、今回ピッカちゃんが、
はい、行くの
懇親会に参加しますということで。
あ、そうなんですね。
多分ね、翌日彼はセミナーだったと思うんですね。
そっちで、
そう、
あ、東京で、
東京ってやつですね。
あ、そっかそっか、
多分前日に入って鎌倉に行って飲んでから次本番、ピッカちゃんらしいですよね
いいですね、いい流れ、そうそう
そう、はい、ですのでちょっとね、はい、乱入するということなので、ぜひフラットさんに行ってみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。オキラクチャンネル、はい、本日はですねガイドコースを受講いただいている S さんの、日記をちょっとご紹介したいと思います。それではお願いいたします。
はい、はい、雲が出ました。それも手のひら大のでかいやつです。以前は雲が大嫌いで出るたびに飛び上がって逃げてました。ところが観念浄化ワークで雲の観念を浄化したので恐怖感嫌悪感がかなり薄れていたようで、今回は冷静に雲に立ち向かうことができました。これは自分でも驚きでした。観念浄化ワークワンダフルです。
はい、ありがとうございます。
はい、
手のひらサイズの雲、
でかいタランチュラ、
タランチュラやねほんまに、こんなん家に出たらもうそりゃ吹っ飛びますよ
ねえ、
ゾッとしますけどね、イメージしただけで。
すごいね。
なんかアンジュさんも昔ありましたよね、なんかそんな話
日記に書いたことありましたよね、私も、
ちょっと覚えてますけどね。どんなんでしたっけ。
もう私も手のひらサイズですよ、大げさに言うとね。
何やったっつ
スズメぐらいのが
スズメぐらいのが、弱からん
もうね
スズメぐらいのが
スズメじゃないのっていうぐらい大きなが、
ああいう色してますもんね、がって。
そうなんですよ、私の竹のバッグにくっついて、
うわ怖っ、
で家の中入ってきちゃって、でふっと見たらもう親子でギャーですよね。でその頃たかしがいて家ちょこちょこしてたんですけども、
たかしくん、ハムスターのたかしくん、
そう、たかしを持って下の子は避難して上から指示して、でもうみんなでどうやって出すんだと大騒ぎしてね、もう怖かったです、ギャーって言いながら、
はいはい、
誰かって電話してももう出ないし、隣の家にピンポンしてもその時に限っていないしなんとかしないといけない、どうするどうするってなって、もう怖くて怖くて、
どうした、
それで、もう拉致があかんから分かったって言って、私は浄化ワークを始めたんですよ。
画の浄化ワーク、
はい、
ほいほいほい、
そう、あのこの S さんと一緒、
うんうんうんうん、うん、
それでむす終わった、こんな時にこんなことしてる、もう使えねえわこのお母さんって思ってたら、
あ、もうこの人終わったって
思われたわけ、もう終わったわと、
そうそう、この親ダメだと、
ダメだ、
使えねえって、何やってんだと、
何やってんだって、うんうんうん、だけど、うん、もうそこからね毅然とね、パッとこうね、はい、対処したんですね、私
できたんですな、現場で
もうめっちゃ怖かったんですけど、うんうん、バスタオルをさっとかけてね、
はいはいはい、
ささっとやったんですね、
うん、そうなんや、うん、もうおやるじゃんってなったよね、
もうすごい拍手喝采でね、武勇伝、うん、あ、すごかったね、あの時のお母さんっていう感じで、
あ、そっか、みんな一度や二度そういう体験してるでしょうね、うん、でね、
だから本当ワンダフルですよね、浄化ワークって。
そう、なんでこんなことになるかって話ちょっとしてみたいんですけど、
そうそう、それ聞きたいですよ、やって聞くのもなんですが、うん、はい、そ
う
そ
う、このね、この S さんの日記で言うと、
はい、
このね、恐ろしい雲っていうのが、
うん、
この実際に存在するわけじゃないんですよ、
うんうんうん、うん、
この雲との縁で恐怖がやってくる、
はい、
ね、だから恐ろしい雲ではなくて、
ええ、
恐ろしいと雲なんですね。
ああ、分かれてるんですね。
う
ん、
そうだって、動物に、例えば動物によってはですよ、
うん、
雲を見るとこう食欲が湧いてくる動物もいるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
うん、ですから雲自体が恐ろしいわけじゃないんですよ。
ああ、美味しそうな雲もありますもんね。
そうそうそう、うまそうなやつやってきたなって言って、うん、快楽物質がバッと出るような動物もいると思うんでね、うん、
いるかもしれない、
そうそう、だからね、雲が恐ろしいわけじゃ、雲は恐ろしいんですけども、
そうそう、
恐ろしい雲がいるわけじゃなくて、
うんうんうん、
ですからね、恐怖に抵抗せずに感じてやると、
はい、
このね、感情のエネルギーっていうのがバーンと放出されて雲だけが残るんですよ。
あ、なるほど、浄化するとね、
うん、そう、恐ろしいと雲やから、恐ろしいを感じてやると雲が残る、
うんうんうんうん、
うん、でも、あ、もちろんこの相手が熊だったら、
熊、
うん、雲じゃなくて熊だったらそうはいかないじゃないですか。
そうです ね
逃げなきゃやばいことになるわけであって、
うん
うん、いや、浄化学やってる場合じゃないじゃないですか。
そうですよね、
うん、もうそんなことやったらもうパックンチョですからね。
パックンチョ、
うん、でもほら、昆虫、虫の蜘蛛やったら食われることはない、
うん、そうね、
うん、ですからやってくる反応を受け入れ冷静になれば、
うん、
十分に対応できるっていうことが分かるんですね。
分かるんですね。
そうそうそう、だからね、浄化ワークも多分、僕がおすすめしてるのは、
はい、
蜘蛛は怖くない、蜘蛛、うん、は怖いってやるんですね。うん、だから
雲は怖くない、ふ
う、うん、あの雲は怖くない、そんなわけねえだろ、雲は怖いんだよっていう想念が出てくるわけです
。うんうん、ああ、うん、そっかそっか、想念を出すんだな。
逆にグワー出てくるわけですね。
うん、
うん、だから雲は怖いってやって、次雲は怖くないと、
はい、
うん、それでグーッと想念を引き出してやったら、うん、あの今感じているその恐怖という、
はい、
うん、ものに抵抗してるわけですから。
そうかそうか、恐怖への抵抗なんですね。
不快を回避しようとするのが人間の
プログラム
なんで、
そうそうそう、
でわーっと逃げたくなるんですね。うん、ですから逆にそれを逃げたくなる、その回避しようとする思考をぐーっとこう、はい、想念を飛ばしてるわけですね。
ああ、なるほどね。
そう
感じてこう息をね、呼吸法ですもんね。
そう、だから恐怖に恐怖するっていうのがキャーなんで、
うん、
そうするとね、その辺の想念を飛ばしてやると見えるんですね、雲が。
なるほど、
うん、だから基本的に雲が、仲良しになるわけじゃないんで。
確かにね、
うん、ちゃんと、うん、S さんの日記、これ抜粋版なんですけども、なんていうかな、畑かなんかにこう絡ませて外に出したって書いてましたけどね。
ああ、そうだったんですね。
そうそう、外に出すという行為はやっぱり外にね、
うん
うん、自分の近くに置いときたくないということなんで、それ自体の行為はなくならないんだけども、
はい、
それを行為を冷静にできるってことになるわけですね。苦手克服法の一つに、
はい、
苦手なものに突っ込んでいくっていう荒療治があるんですけども、
うんうん、あるんだ、
うん、これはね、感覚、はい、感情を感じきってしまえば、こう出がらしのお茶ってあるじゃないですか。
はいはい、
ね、お茶ティーパックなんてね、
うん、
いっ 杯2杯ぐらいまで3杯目ってもう味がないっていう感じで、うん、で、そのものを見ることができる、
はい、
うん、味わいが消えてそのものを見ることができるっていう、これが、うんうん、まあ、苦手克服法の一つの、手法なんですけども。
ああ、そうなんだ。
アンジュさん、探偵ナイトスクープっていう番組見たことある？テレビ番組。
ああ、見たことあるかないか分かんないです。
西田敏行さんが局長やってて、まあ、まあ言うたらテレビ見てる人からの、まあ、悩みとか、
はい、
問題を解決しましょうっていう番組なんやけど、
へ、
うん、その番組の中でよくね苦手意識を持ってる人たちが出演してくるんですよ、
うん、
でね、どれもね恐怖の対象を持っている方、
はい、
うん、はい、ね、あのね恐怖症って僕知らなかった時いろいろありますよね。
ね、いろんな恐怖症ありますね、
生きている花が怖い、
うん、
うん、
生きてる花、
増加やったら怖ないねんけども、
うん、うん、
その生きている花ね、まあ言ったら、切り花とか、
はい、
うん、そういうものは怖い。あとボタンが怖い。
洋服のボタン？
そう、ボタン恐怖症の人と結構多いみたいですよ。
なんで？そうなの？
うん、あのトラウマもあるみたいやし、うん、なんかこの例えば、小学校の頃にこういじめっ子にね、
うん、
胸ぐらつかまれて、
はい、
ボタンがピョンと飛んでいった、
あ、
うん、泣きながらボタンを拾ったとか、
うん、うん、
例えばそういうきっかけでそのボタン自体がその嫌な気持ちを思い出すトリガーになるとかね、
そっかそっか、
うん、それだけじゃないんやけども、まあ、うん、いろいろと原因があるようで、
いろんな恐怖症がありますね。じゃあ、うん、
あと蝶々が怖いとかね、蛾は怖いのは分かるんやけど、蝶が怖いとかね、
ね、カエルが怖いとかね、非常、うん、になめくじとかありますよね。
そうなんですよ。で、番組はね、うん、それを用意してもう対面させる
んです。へー、そうなんだ、うん、
だから最初はギャーとかウゲーとか、
あー、やだやだ、
うん、ウゲウゲギャーギャーとかね、キャーってみんな逃げ回るんですけども、
はい、
そのうちだんだん慣れてくるんですよ。
あ、そう、
これはね、あの恐怖の対象に慣れているのではなく、
はい、
これ、ね、恐怖を感じることに慣れていくんですね。
なるほどね。
そうだからね、マックスの恐怖を感じてしまえば、
うん、
もうそれ以上のものはやってこない。
なるほど。
ということはね、自然にこう分かってくるわけですよ。
うん、
うん、だからね、これが慣れの仕組みなんですね。
はい、
うん、そうだから雲に慣れていくんじゃなくて、雲に恐怖を感じることに慣れていくわけですよね。
うんうんうん、うん、うん、
そうなんですよ。
うん、
でね、みんな見事に克服するんです、大体の人が。
へえ。
うんうん、平気ですみたいな。
へ
え。うん、だから、ああこの、あら領事やねんけども、その突っ込んでいくというね。
いやー、うん、
これ一人じゃやっぱりなかなかその勇気出てこないから、
はい、
うん、ちゃんとスタッフがいて、その、うん、探偵がいて、
はい、
うん、みんなで頑張れってやるんでね、
うん、
やれることかもしれませんけどね。
そうですね、
はい、案ずるより産むがやすしというね、言葉ございますけども、
はい、
ね、これも似たようなもので、
うん、
ね、ああだこうだと思い悩んでいたけども、
うんうん、
実際にやってみるとそうでもなかった、それほどでもなかったと、
うん、
まあ、こんなことやったらもっと早くやっときゃよかったなみたいなね、
はい、
皆さん多分僕もありますけどあると思うんですよ
ね。え、
うん、なんやん大したことないなっていうね、
やっちゃったらないわってありますよね。
そうでね、うん、思考が作り出す句と、うん、自我が作り出す句ですよね。
そうですね。
それと実際の句とのギャップあるんですね、
うん
うん、だからこの間も話したけど、注射痛いぞ、
はい、
注射恐ろしい、注射苦だぞと、
うんうんうん、
妄想は無限に広がっていくんで、
うん、
恐怖のイメージも無限に広がっていく、
はい、
でも実際は蓄ですよね、
うん、そうですね、
うん、そう考えてみると、こう人間の苦悩の大半が思考やと、
ね、想像ですね。
そう、妄想、うん、想像、思考やと、
うん、
と言っても過言ではない。
本当に、
うん、だから妄想が作り出す句っていうのは、
うん、
まあアンパンのようなもん、
はい、
うん、だから実際に感じる感覚があんこなんですよね。
あんこね、
チク、うん、チクっていうのがあんこなんで、
はい、
うん、それはあるんやけども、この パンは思考妄想、
はい、
うん、だからあんこの、ね、あんこの量っていうのはもう全然変わらないんだけどもね、
うん、
ちくわちくですよ、
はい、
うん、ちくわ消えることないです、浄化ワークで、
うん、
うん、であんこの量は変わらへんねんけど、パンの部分っていうのは考えれば考えるほどどんどん増量されていく、
あーなるほどね、うん、
まさに頭がパンパン、
うん、
まあね、これちょっと用意したギャグですけどね、うん、もうパンパンになるわけです頭が、うん、
だから用意してたんだ、
そうそうそうそうそう、うん、思考イコール自我ですからね、
うん、そうですね、うん、
考えれば考えるほど自我にパワーを与えることになる、
うん、
自我が苦しんだらもう、おう、もうすごい苦しみになってしまう、
うん、
うん、もう考えるのみんな大好きなんでね、だから楽になりたければ考える時間を例えば音前に仕事してくださいよと、
そうそうそう、うん、考えれば考えるほどね、そう、苦しいもん、
アドバイスするんやけども、うん、なかなか実践しないというか、
ねえ、
うん、当てもなくインターネットうろうろしてね、ネットサーフィンしてね、
そうそう、うん、怖い怖いと思いながらね、そうやればいいのにね、音前なり、
そうなんですよ、
うんうん、
でね、フェイスブックで幸せそうな人を見つけてね、
ね、
うん、落ち込んでみたり、なんか、うん、あ、不謹慎だ、
見ないって言
ったり、うん、この人不謹慎だ不謹慎だってこう悪態をついて腹立ててみたりね、
うん、うん、
自我とぴったんこの時間がこれあまりにも多いんですよ、
そうですね、
うん、だから人生って複雑のように感じる人が多いと思うんやけど、
はい、
結局のところ次の3つしかない、
3つ、はい、
はい、思考感情感覚、
うん、
思考感情感覚、
うん、
うん、この3つしかないんですね人生って、
思考感情感覚、うん、へえ、人生この3つだ
以外ないんですよ、
へえ、
よく考えてみると、
うんうんうん、
うん、だから、思考と感情というのは実在していない自我が主人公になっているわけですよ、
はい、うん、そうですね、
思考と感情はね、
はい、
感覚は今この瞬間であってリアル、
あーそっかそっか、
地区は地区なんですねやっぱり、
うん、
うん、ですから思考は観念をもとにして動いているので、
うんうん、ま
あ、これは実にええ加減なんですな、
あーそうですね、
うん、もう元が観念ですからね、
うん、
うん、でもリアルっていうのは心が生まれてくる以前の世界ですから、これ間違いようがない、
うんうんうん、
地区は間違いようがない地区なんですね、
うん、
うん、
ね、そういう、
そうそうそう、地区が
それ、
うん、開花に変わったりかせえへんし、
うん、うん、
あ、地区は感じてみたら地区以外の何もでもないなと、
うん、
うん、ですからね、実体がない自我に振り回されたくない、
はい、
もっと穏やかに安らかに生きたいっていう方はですね、
うん、
このリアルにある時間を増やしていく、
はい、
これが一番手っ取り早いんですよやっぱり、
うん、
リアルね、
ねえ、
はい、今度のね、また来週ぐらいから募集開始しますけど、秋のセミナーの、
はい、
テーマがリアルでございまして、
あーそうですか、
はい、ですからね、関連情報と音声がライフ科学になりますと、
はい、
これ妄想でこの巨大化したアンパンが、
うん、
どんどん小さくなる、
うん、
うん、あー、もう妄想ですからね、
はい、
今この瞬間の感覚というあんこに、うん、
あんこ、
うん、思考というパンがちょこっとだけついてくる、
うんうんうん、
この薄皮のあんパンってあるじゃないですか、
はい、
あんな感じ、
うん、
うん、だからね、結局のところあんの味って、
はい、
実際に食べてみるまで分かんないじゃないですか、
そうですよね、
うん、だからね、分からないことは考えない、
うんうん、
うん、そんな感じになってくるんですね、
はい、
はい、頭の中のごちゃごちゃパンパンがですね、
うん、
消えて人生がとってもシンプルになる、
はい、
はい、先日ね、ある方から将来親の介護をすることを考えたら、
うん、
不安で嫌で、
うんうんうん、
うん、すごく苦しくてどうにかなりそうですみたいな、
あーねー、そんな考えてると、
そうなん、ご相談いただいたんですけども、
うん、
もうね、そんなこと考えなくていいんですね、
うんうん、
うん、だってこの世界って一瞬先に何が起こるか全く分かんない、
そうですね、
ね、親を介護する頃まで、
うん、
自分が生きてるかどうかの保証がないんですよ
そもそも、
うん、悩む必要なんかないわけですよね、
うん、うん、本当はね、
介護しないかもしれないですからね、
うん
ですからね、ね、もう基本的に自我ってネガティブ思考です、
そうですね、
うん、もう危機回避していかなあかん、
そういう性質ですもんね。
性質なんですね。ですからね、分からないことを考えると漏れなく不安になる。
はい、
はい、ですからね、結局のところ我々は、
うん、
やるべき時に、
はい、
やるべきことをやるしかない、
うん、そうですね、本当にその通りですね。
ねえ、ですからね、うん、その時になったら体が勝手に動いちゃうんですね。
うん、動いちゃうからね、もう、
もうお尻に火ついたらあちっちですよ、
うん、そうそうそう、
考えてる場合じゃないですからね、
うん、どうしようとかね、
そうそう、
おかしいおかしい、
そうなんだ、勝手に動くんで、
うん、
もうその時になって考える、
うん、
ですから今は能天気でいいわけですよ。
はい、
そやけどね、この人間って不思議な生き物や思いますよ、
本当に。
いつもないものにとらわれてるでしょ。
本当にそうです。
いつもないものに手を出して、
うん、
あるものはないがしろですよ。
そうですよね、
不思議な生き物ですよ、つくづくそうやなと。そんなもん先のこと考えていいわけですからね。
ねえ、それ分からなくてね、本当勇気がいったんです。
ねえ、そんななんか無責任な、
ちょっと段取りしとかないといけないとかね、いろいろ考えてやってる時に、あ、これ今しかないのにもうやめたと思ってね、すごい勇気がいるんですよ。でも考えとかないと次のこれがうまくできないとか思うんで、一生懸命ね、ずっとないことをぐるぐるぐるぐる考えてるんで、
そうそう、
まあ一通り段取りしたらもうやめればいいのにね、あちこちあちこち、
そうそう、で、まあ、あの予備知識的に本を一冊読んどくとか、
そういうことはいるかもしれないですけどね、必要以上に
問題ないわけであって、
そうそうそう、
それは地震が来た時にこうしようと全く変わらないじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、じゃあ水を用意しとこうかとか、
うん、
僕も5年間持つ羊羹用意してますよ。
すごい、
そうそうそう、だから、
生き延びそうですね。
1週間生きるためのものは置いてあんねんけど、それ以上のことやってもしゃあないじゃないですか。
もうね、そこまでしたらよしってならないんですよ、なかなかね。
そうそう、最近つい1週間ぐらい前かな、地震学会が地震は予知できないっていう結論にほぼ至ってるみたいですね。
そうですか。
もう多分何百億円とか使ってるわけですけど、結局予知はできませんよと。そうそう、だからね、もう諦めたいんですよ。もう起こること起こるから、
うん、
起こらないことは絶対に起こらない。
本当にその通りですよね。
そうそう、だからね、無責任って言われるかもしれない。だから、なんていうかな、北朝鮮のミサイルが飛んできて、J アラームというのがなんかピコピコピコなって、
はい、
震え上がったっていう人がなんかいましてね、あの日記に書かれてた。
なんとも嫌な音ですね、あれ。
僕ごめんなさい、僕鳴らなかったんですけど。
私鳴らなかったですけど、この音が鳴りますって言って、はい、ちょっと押してみたら変な音でした、すごく。
もう変な音じゃなきゃダメでしょうね、逆に。
そうですね、そうですね、
心地よい音じゃ
聞きたくない音でした。
気持ちいい音じゃダメですよね。そうそう、せやけどね、
はい、
じゃあどうすんねんと、ミサイル飛んできたらと。どうしようもないじゃん。
どうしようもないね、もう、
そんなもん。
でも7秒後ぐらい、
何するんですか7秒って。
5分だったかな、7分だったかな、あ、5分後だ。5分後には大変なことになるからちょっと逃げなさいっていう。
どこへ逃げたらええか、
わかりません、地下とか。
ここは落ちませんよみたいなとこはあるわけじゃないんでね。
あの家の中ならお風呂の桶の中に、あのお水のない入れとか、なんかサイトには書いてましたけどね。
お金持ちの方はね、あの各シェルター持ってられる方はね、そこに入っとったらいいんでしょうけどもね。
ね、
一軒家ぐらいじゃもうどうしようもないですよ。
どうしようもないね、
上から落ちてきたらね。そうそう、だからね、あの無責任なこと言うつもりないんですけども、
はい、
もうね、どうしようもないことは考えないに限る、
はい、
と僕は個人的には思っておりまして、ある意味知らぬが仏なところもあるんでね、
はい、
知ってしまったがために不安と恐怖におののくみたいなことあるじゃないですか。
あるある、
だからね、それはちょっとここまでは知っときたいけど、ここからはもうええわみたいな線引きしとった方がいいですな。
線引きね、本当ですね、キリがないもん。
そうそうそうそう、で、親の介護、まあ親の介護するときまで生きてることが分かれへんし、まあ一冊本読んでもう置いとこかぐらいでいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
ですからね、観念浄化でですね、
はい、
まあいろんなもん手放していただいて、基本能天気な今を楽しむ、
はい、
もう今楽しいやったらもうそこをとことん追求する、で、来るべきことはもう来た時に考える、
はい、
僕はそう思ってますので、そんなわけにいかないと思う方もちょっとそういう こともありかなと、
はい、
うん、そんなこともありかなぐらいのもんでね、うん、ちょっと感じてみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。